こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。本書は日本学術振興会特別研究員通称学振のうち、主に博士課程学生向けの DC と博士号取得後の若手研究者向けの PDA の申請を扱う実用的な手引きである。著者の大神和氏は、制度の基本情報から審査の流れ、申請書の個別項目、執筆後の遂行、申請後の対応までを段階的に整理している。改訂第2版は申請様式の変更に対応し、文系を含む採用者の実際の申請書サンプルを追加した点に特色がある。本書の中心にあるのは、研究内容を単に専門的に説明するのでなく、限られた紙面で審査者が読み取りやすく、評価基準に照らして判断しやすい形へ構成するという考え方である。研究計画、これまでの実績、将来性、自己評価をどう接続するかを検討するための基礎資料として位置づけられる。また、採用後の義務や待遇、進路上の意味にも触れるため、申請技術だけに狭めず、制度利用そのものを考える視点も備えている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、学振制度の基礎を申請判断の前提として整理する。申請書の書き方を論じる前に、本書は学振の制度的な位置づけを確認する。 DC と PD は対象となるキャリア段階が異なり、申請者に求められる準備や示すべき研究者像も同一ではない。そのため、文章表現の技術だけを先に集めても、自分がどの制度に何を示すために応募するのかが曖昧なら、申請書全体の方針は定まりにくい。本書が基礎知識を独立した章に置く意義は、申請を単なる書類選考ではなく、一定期間にわたり研究へ従事する若手研究者を支援する仕組みとして理解させる点にある。制度の条件、義務、待遇、今後の進路との関係を把握すれば、応募の可否や時期を現実的に検討できる。また、研究テーマの魅力だけでなく、自身の研究歴とこれからの計画が制度の趣旨にどのように適合するかを考える土台にもなる。申請書作成を始末直前の文章作業にせず、博士課程や研究キャリアの設計と結びつけて扱うことが本書の実務的な出発点である。次に、審査の仕組みから読み手に届く情報設計を考える。本書は分野、文化、細めの選び方、書面審査の流れや採点、面接選考といった審査の仕組みを扱う。これは制度説明にとどまらず、申請書を誰がどのような条件で読むかを踏まえるための章である。申請者は自分の研究の専門性をよく知っている一方、審査者が短い時間で読み取るのは、定められた様式に配置された情報である。そこで、研究課題名、研究の背景、目的、方法、実現可能、申請者の力量が相互に矛盾せず見通せる構成になっている必要がある。本書が強調する見やすさと分かりやすさは、装飾的な読みやすさではない。審査基準に関係する根拠を見つけやすくし、研究の価値と計画の妥当性を判断できる状態を作るための条件である。専門用語をすべて減らすことではなく、必要な専門性を保ちながら研究の意義と論理の順序を可視化することが重要になる。申請者にとっては、読み手の知識を過大評価せず、同時に過度に単純化もしない説明の水準を検討する契機となる。さらに、過去の研究を将来の研究計画へ論理的に接続する。申請書では現在までの研究状況とこれからの研究計画を別々の欄として埋めるだけでは十分ではない。本書が扱う各記入項目は、申請者が何を蓄積してきたか、その蓄積をもとに次に何を明らかにしようとするのかを一続きの研究史として示すためにある。過去の成果を多く列挙しても、それが提案する課題の着想、方法選択、実行可能性に結びつかなければ、将来計画の信頼性は伝わりにくい。反対に、計画だけが大きくても申請者が担える理由が示されなければ評価しにくい。本書は研究課題名、研究業績、自己評価、評価書の依頼といった周辺要素も含めて考えることで、この接続を支える。とりわけ DC では、完成済みの研究者としての実績だけでなく、研究を自律的に発展させる可能性をどう示すかが課題になる。したがって、過去を単なる経歴欄にせず、未来を希望の表明にせず、両者を研究上の問いと方法で結ぶ必要がある。本書はそのための記述上の論点を整理し、申請者自身が研究の連続性を点検する手がかりを与える。そして、紙面デザインと遂行を評価可能な申請書の技術として扱う。本書の特徴の一つは、内容面の助言だけでなく、書式、紙面設計、フォントなど完成原稿の見え方にも目を向けることである。限られたページ数の申請書では、情報を詰め込むほど良いわけではない。文字が過度に小さい、段落の役割が不明瞭、図表と本文の関係が読み取れないといった状態は、研究計画の論理を確認する負担を増やす。見やすい申請書とは、空白や見出し、段落、図表を用いて研究の問い、手順、到達点、本人の役割といった情報の階層を明確にした文書である。 本書が執筆と磨き上げを分けて扱うのは、初稿で研究内容を出し切る作業と、第三者が読める形に直す作業が異なるためだと理解できる。推稿では誤字の確認だけでなく、主張と根拠の対応、項目間の重複、研究課題名と本文の位置、専門外の読者にも伝わる説明順序を検討する必要がある。形式への配慮は研究内容を補う小手先ではなく、内容を正確に評価可能にする文書設計である。ただし様式は年度により改定されうるため、実際の提出時には必ず当該年度の公募要領と様式を優先して確認すべきである。最後に、採用者サンプルと採用後の論点で申請を現実の研究生活につなぐ。付録には6人による8本の実際の申請書サンプルが収められ、改訂第2版では文系の事例も加えられている。抽象的な助言を読むだけでは、限られた欄にどの程度の情報を置き、研究の独自性や計画性をどのような密度で表すのかを想像しにくい。採用者の書類を参照する価値は、文章をそのまま模倣することではなく、課題名から各項目までの整合、図表や段落の使い方、過去の研究と将来計画の接続を具体的に観察できる点にある。分野やテーマが異なる事例を比較すれば、専門内容そのものではなく、審査資料として共通して必要な構造も見えやすくなる。本書はさらに、申請後にできること、採用後の対応、本当に学信がいいのかという問いを扱う。これは採用無条件の到達点として扱わない姿勢である。研究費や身分義務、所属や将来の進路との関係を確認し、自分の研究環境にとって制度利用がどのような意味を持つかを考える必要がある。申請前の準備から採用後まで視野に入れることで、本書は作文指南を超えた実践的な案内になっている。結論として DCU、DCN、PDA の応募を具体的に検討している大学院生や若手研究者に適している。とりわけ、研究内容には手応えがあるものの、それを所定の申請様式でどう配置し、審査者にどの順序で理解してもらうべきかに悩む読者に有用である。博士後期課程への進学を視野に入れる段階で読めば、研究実績の積み方、計画の立て方、指導教員へ評価書を依頼する準備を早めに考える助けにもなる。類書にも申請書の提携や採択の一般論を扱うものはあるが、本書は制度の基礎、審査、各記入項目、紙面の磨き方、申請後、採用後の論点を一冊の流れとして扱う点に強みがある。さらに、採用者の実例を複数掲載し、文系事例にも視野を広げているため、助言を具体的な文書構成と照らして検討しやすい。ただし掲載例は完成答案ではなく、年度ごとに変わりうる公募要領と様式を確認するための参照材料として使うべきである。自分の研究を他者が評価できる言葉と紙面へ変換し、応募の意味も含めて判断したい読者にとって、堅実な基礎資料となる。ご支援いただける場合は、大神和紙、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。